広報地流2023年12月号ナンバー1266をお届けします。今年ももう師走になってしまいました。秋を楽しむ間がないなんて生まれて初めての体験です。でも食べ物が冬を教えてくれます。リンゴが美味しくなりました。鍋物も恋しくなりました。手袋とマフラーも出番を待っています。いかがお過ごしでしょうか。表紙の説明をいたします。表紙の説明をいたします。地流ドリームイルミネーション2023開催。10回目の開催となる今回は、ガバメントクラウドファンディングで多くの皆さんにご支援ご協力をいただけたこともあり、さらにパワーアップした光の衝撃をお楽しみいただけます。写真は地流ドリームイルミネーションの輝く光のツリーが映っています。表紙の説明を終わります。主な内容を申し上げます。令和6年、令和5年度、知立市20歳の集い開催のお知らせ。これが私の SDGs、パフィーにまつわるエトセトラ。教えてあなたの愛の印。IP が行く知立市の魅力発見旅、知立ドリームイルミネーション2023、未だかつてない光の衝撃へ。以上です。
12月の行事予定、今月のイベントや祝日をご紹介。2日土曜日、第27回草の根フェスティバル、13時開演パティオ知立。第16回愛知駅伝、愛知九博記念公園。4日月曜日、12月定例会本会議、開会提案説明10時から。6日水曜日、12月定例会本会議質疑予算決算委員会10時から。8日金曜日、11日月曜日、12日火曜日、12月定例会本会議一般質問10時から。14日木曜日、12月定例会市民福祉委員会予算決算委員会分科会10時から。15日金曜日、12月定例会建設水道委員会予算決算委員会分科会10時から。工房命日、旧暦11月21日工房通り通行規制。18日月曜日、12月定例会企画文教委員会予算決算委員会分科会10時から。19日火曜日、12月定例会予算決算委員会分科会予備日10時から。21日木曜日、12月定例会予算決算委員会議会運営委員会10時から。22日金曜日、12月定例会本会議討論採決閉会10時から。以上、12月の行事予定でした。
輝く町、みんなの知立。知立市長林郁夫。知立市は令和4年9月議会において知立市人権尊重の町宣言をしました。私たちが暮らす社会には様々な立場の方々が暮らしています。自分とは違う立場の方々に対し、気づかないうちに偏見を持ったり、差別的な発言をしたりしてはいないでしょうか。あの人は障害者だから、LGBTQ だから、日本人でないのだから、と差別してしまうのではなく、すべての人には人権がある、 人権を尊重しようと思える環境にしていかなければなりません。今月12月4日から10日は人権週間です。また5日火曜日午前10時より福祉の里八田において人権擁護委員による特設人権相談を実施するほか、9日土曜日午前10時45分より市内3校の高校生が1日人権擁護委員として一緒にギャラリエアピタ知立展で啓発活動を実施します。ぜひお出かけいただき、身近な人権問題について考える機会にしていただければと思います。差別や偏見の根絶、さらには一人一人の多様性を認め合いながら思いやりあふれる知立史を共に作ってまいりましょう。終わり。
愛知万博メモリアル第16回愛知県市町村対抗駅伝競争大会愛知駅伝が開催されます。時12月2日土曜日、ところ愛地球博記念公園内周回コース、区間等全9区間 30.2km、 出場選手は次の通り継承略です。区間、部門、距離、氏名の順でお知らせします。第1区、中学生女子、2.8km、加藤愛菜、西澤ゆり菜。第2区、ジュニア男子、4.8km、鈴木風太、日野空。第3区、小学生男子、1.3km、大沢吉成、大橋光。第4区、中学生男子、2.8km、白井翔也、大畑光人。第5区、小学生女子、1.1km、太田葵、辻井沢。第6区、一般女子、3.6km、鈴木かな子、小松彩子。第7区、ジュニア女子、4.4km、石田恵里香、野村里央。第8区、40歳以上、4.4km、中村圭介、辻井慎太郎。第9区、一般男子、5.0km、畠山大輔、高橋義樹さんです。その他、大会当日、東海テレビで放送予定です。お問い合わせは、杉薬局知立福祉アリーナ、電話 82-5151 へどうぞ。
令和5年度、知立市二十歳の集い開催のお知らせ。民法改正により成年年齢が引き下げられましたが、市では二十歳の集いへ名称変更し、引き続き二十歳の人を対象に式典を行います。今年度は中学校地区を分けずに一度に開催します。時、令和6年1月7日日曜日、受付午後1時から、式典午後1時30分から、実行委員会自主企画イベント式典終了後、ところ文化会館柿津ホール、対象平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれの人。二十歳の集いを迎えて、私たちは2024年1月7日に二十歳の集いを迎えます。昨年に成人年齢の変更により、成人になった私たちにとって、この二十歳の集いは、人生の一つの節目であり、改めて成人の自覚を持って生きていくことになります。ついこの間まで中学生であり、高校生であった私たちですが、これからは自由とともに大きな自覚と責任を背負い、時にはそれを押し付けられるようになります。それによって辛いこと、苦しいことがたくさんあると思いますが、その一つ一つが私たちをさらに大きく成長させてくれるでしょう。私たちが今日という日を迎えることができたのは、常に一番の味方でいてくれた家族、自分の夢を応援してくれた恩師、共に青春を過ごし、たくさんの汗や涙を流した友など、たくさんの支えてくれる人たちがいたからです。二十歳を迎えることで自立し、だんだんと一人で生きていくようになります。 ですが、自分の成長を支えてくれた人たちへの感謝の気持ちを絶対に忘れることなく、次は自分が支える立場になれるよう、日々の当たり前を大切にし、堂々と胸を張れる人生を送っていきましょう。二十歳の集い実行委員長、尾崎優吾。お問い合わせは、中央公民館、電話 83-1165 へどうぞ。なお、月曜日は休館です。
ピックアップトピック。知立市からのお知らせ。知立市における人事行政の運営等の状況を公表します。令和4年度の知立市における人事行政の運営等の状況をお知らせします。これは市民の皆さんに市の人事行政を理解していただくため、知立市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、前年度分の用紙を公表するものです。一部省略していますが、市刑事上、市役所総務課、市ホームページで全てを閲覧できます。1、職員の任免及び職員数に関する状況。令和4年度における職員の採用及び退職状況。採用30人、退職人数28人、うち定年7人、普通10人、その他11人。職員の人事評価の状況。目的、地方公務員法に基づき、職員が発揮した能力及び上げた業績を把握し評価することで人材育成を図る。制度の概要。原則として、2人の評価者により、各評価要素について5段階で評価する。対象者、休職、その他の理由で、公正な評価を行うことができないと認められる職員等を除く全職員。3、職員の給与の状況。令和4年4月1日現在。決定初任給、知立市、一般行政職、大学卒191,700円、高校卒158,900円。決定初任給、愛知県、大学卒193,200円、高校卒158,600円。決定初任給、国、一般職、大学卒182,200円、高校卒156,000円。職員の経験年数別、学歴別平均給与月額の状況。一般行政職大学卒、経験年数10年、271,500円。経験年数20年、328,75円。経験年数25年、354,900円。経験年数30年、415,780円。特別職の報酬等の状況。月額、市長837,900円、副市長772,000円、教育長699,000円、議長496,000円、副議長426,000円、議員405,000円。なお、期末手当は6月期 1.625 ヶ月分、12月期 1.675 ヶ月分、計 3.3 ヶ月分。以上です。
4、職員の勤務時間、その他の勤務条件の状況。勤務時間の状況、変則勤務、職場等を除く一般的な職場。正規の勤務時間、7時間45分、開始時刻8時30分。終了時刻17時15分、休憩時間12時から13時。5、職員の休業に関する状況、新たに制度利用した職員数、育児休業取得者 男性4人、女性16人、計20人。部分休業取得者、男性なし、女性10人、計10人。合計男性4人、女性26人、計30人。6、職員の分限及び懲戒処分の状況。職員の分限処分の状況、処分事由、心身の故障のため長期休養を要する場合、処分の種類、休職5人、合計5人。7、職員の服務の状況、服務制度に関する研修等の実施状況、地方公務員法に定められた職員としての義務を周知徹底するため、新規採用予定者研修、一般職員前期研修、採用後4年目を実施しています。また、随時、部長会議や通知文書により、職員へ服務規律の徹底を図っています。ハラスメント対策、知立市職員のハラスメントの防止等に関する要項を定め、職場におけるハラスメントの防止及び排除に努めています。また、ハラスメントに関する苦情の申し出及び相談には窓口を設置し対応しています。営利企業等への従事許可の状況、許可件数23件、主な内容は消防団活動です。お問い合わせは総務課人事係、電話 95-0143 へお願いします。
SDGs 未来都市、知立市。これが私の SDGs、パフィーにまつわるエトセトラ。知立市は令和3年度に SDGs 未来都市に選ばれ、多文化共生の SDGs 未来都市の実現を目指しています。そこで多文化共生をテーマにしたイベントを開催します。音楽の力で素敵な未来の実現を目指す SDGs イベント、世界の人たちと触れ合っていきよう、いろいろ違うところはあるけれどそこが大好き、出会いと発見、それが私の生きる道、誰もが一つは持っている音楽とともによみがえる素敵な思い出、その音楽に生で触れ、みんなで思い出を共有しながら、SDGs を楽しく考えてみましょう。ステージでは、パフィーが名曲、愛のしるしや、これが私の生きる道などを生披露。パフィーの曲にまつわる思い出をテーマとしたトークもありますので、ぜひお越しください。イベントの様子は、メーテレの音楽番組、ボンバーイで放送されるほか、配信も予定しています。時、令和6年2月11日日曜日、午後4時から5時、午後3時会場。ところ、文化会館柿椿ホール。内容、これが私の SDGs、パフィーにまつわるエトセトラ。教えてあなたの愛の印。メーテレで放送中の音楽番組ボンバー E がスタジオを飛び出し出張ライブ、生ライブとトークで盛り上がります。出演者 MC 桐生院翔、ゴールデンボンバー、ゲストパフィー、アシスタント上坂隆アナウンサー、 SDGs ビジネスマスター。対象どなたでも、定員900人、応募者多数の場合抽選、費用は無料です。指定席です。申し込みは、令和6年1月15日月曜日までに、メーテレボンバー E 公式ページ内のイベントページから、氏名、住所、メールアドレス、車椅子席、親子席の希望などをご入力ください。お問い合わせは、企画制作課地方創生 SDGs 係、電話 95-0114 と、メーテレ知立市 SDGs イベント係、電話 052-265-8108 へどうぞ。
年末年始の業務案内。市役所来光寺子育て支援センター、 保健センター、地域福祉センター、生きがいセンターの休み。12月24日日曜日、29日金曜日から令和6年1月3日水曜日までと6日土曜日、中央公民館、沢渡公民館、知立文化広場、図書館、歴史民俗資料館、文化会館、パティオ知立、杉薬局、知立福祉アリーナ、北林運動広場、昭和老人憩いの家、西岡文化センターの休み。25日月曜日、29日金曜日から1月3日水曜日、昭和グランド、昭和テニスコート、各保育所の休み。29日金曜日から1月3日水曜日、観光交流センター26日火曜日、27日水曜日、29日金曜日から1月3日水曜日、各児童センター、児童クラブの休み。24日日曜日、29日金曜日から1月3日水曜日、中央子育て支援センター、南子育て支援センターの休み。24日日曜日、29日金曜日から1月3日水曜日。なお、6日土曜日は9時から11時30分の開所です。藍妻上園の休み。28日木曜日、1月1日月曜日祝日と3日水曜日。ウォーターパレス KC の休み。25日月曜日、29日金曜日から1月3日水曜日と5日金曜日、6日土曜日。リサイクルプラザ KC の休み。25日月曜日から1月4日木曜日。市役所休業期間中、戸籍、婚姻、出生、死亡などの届け入れは夜間休日窓口で受付を行います。藍妻上園の使用申し込み、予約も含むも夜間休日窓口で受付を行います。マイナンバーカードによるコンビニエンスストアでの住民票の写しなどの取得は12月29日金曜日から令和6年1月3日水曜日はできません。以上、お問い合わせは市民課代表 83-1111 へどうぞ。昭和グランド管理事務所の学校体育施設予約申請については12月28日木曜日、令和6年1月4日木曜日は午前10時、その他は午前9時30分から受付を開始します。毎週月曜日は学校体育施設の予約申請を受け付けていません。杉薬局知立福祉アリーナ、電話 82-5151。ウォーターパレス KC は令和6年1月5日金曜日から26日金曜日が工事のため休館です。なお、プールは12月1日金曜日から令和6年2月26日月曜日が工事のため休館です。年末年始のミニバスの運行について。年末のミニバスは12月31日日曜日まで運行しています。なお、12月29日金曜日から31日日曜日は運行便数が通常よりも少なくなりますのでご注意ください。また、令和6年1月1日月曜日祝日から3日水曜日は運休します。お問い合わせは、まちづくり課、まちづくり推進係、電話 95-0158 へどうぞ。
年末年始のゴミ収集について。区分、年末、年始の順でお知らせします。可燃ごみ収集、12月29日金曜日まで。なお、12月29日金曜日は可燃ごみの年内最後の収集日です。1月1日月曜日祝日は可燃ごみの収集を行いません。1月5日金曜日から通常通り。不燃物収集、月曜日地区、 12月18日月曜日まで、1月8日月曜日祝日から通常通り、水曜日地区、12月20日水曜日まで、1月10日水曜日から通常通り、資源ごみ収集、月曜日地区、12月25日月曜日まで、1月15日月曜日から通常通り、水曜日地区、12月27日水曜日まで、1月17日水曜日から通常通り、プラスチック製容器包装ごみ収集、月曜日地区、12月25日月曜日まで、1月8日月曜日祝日から通常通り、水曜日地区、12月27日水曜日まで、1月10日水曜日から通常通り、不燃物処理場自己搬入、12月29日金曜日まで、午前9時から正午と午後1時から4時、毎週水曜日はお休みです。1月4日木曜日から通常通り、クリーンセンター自己搬入、12月28日木曜日まで、午前8時30分から正午と午後1時から4時、毎週日曜日はお休みです。1月4日木曜日から通常通り、粗大ごみの個別回収、12月27日水曜日まで、1月10日水曜日から通常通り、飼料の収集、12月28日木曜日まで、なお12月29日金曜日はコースのみです。1月6日土曜日から通常通りです。お願い、大掃除などで多くのゴミが出る時期です。一度に多量のゴミが出されますと収集が困難になりますので、分散して持ち込みのご協力をお願いします。多量のゴミが出た場合は、可燃ゴミ、粗大ゴミはクリーンセンターへ、不燃物、資源ゴミ、プラスチック製容器包装ゴミ、古紙類などは不燃物処理場、山屋敷町へ直接搬入してください。クリーンセンターの特に混雑が予想される日、12月23日土曜日、25日月曜日から28日木曜日、令和6年1月4日木曜日から6日土曜日、8日月曜日祝日、年末年始のクリーンセンターは大変混雑し、例年2時間程度の渋滞が発生します。時間に余裕を持ってお越しください。なお、分別せずに搬入したゴミはお持ち帰りいただく場合がありますので、事前分別の徹底をお願いします。お願い、できるだけお住まいの区域の収集日、回収場所に出すようお願いします。燃えるゴミと粗大ゴミはしっかり分別し、粗大ゴミを先に出せるように車に積んでください。ゴミの荷下ろしは搬入者自身で行っていただきます。ゴミの発生場所の確認のため、免許証等のご提示をお願いすることがあります。お問い合わせは刈谷地流環境組合、電話 21-5389 へどうぞ。
12月4日から10日は人権週間です。身近な人権問題について考えてみませんか？私たちが暮らす社会には様々な立場の人が暮らしています。自分とは違う立場の人に対し、気づかないうちに偏見を持ったり、差別的な発言や行動をとったりしていませんか？世界人権デーの12月10日を最終日とした12月4日から10日の1週間を、法務省と全国人権擁護委員連合会は人権週間と定め、広く国民に人権意識の普及・向揚を図っています。人権擁護委員による特設人権相談、時12月5日火曜日午前10時から正午、所福祉の里八田、市内での人権啓発イベント、時12月9日土曜日午前10時45分から正午、知立碑も出演します。所ギャラリーアピタ知立展、正面エントランス 及び出入口3カ所付近。内容、市内3校の高校生ボランティアへの1日人権擁護委員の衣食上交付と、市民への啓発物品の配布と、知立市人権尊重の街宣言を PR します。なお、その他人権擁護委員による小学校での人権教室、劇の上演などの実施や、視聴者への懸垂幕の利用により、人権週間の周知を図ります。知立市は令和4年度に知立市人権尊重の街宣言をしました。人権擁護委員をご存知ですか？人権擁護委員は市町村長からの推薦を受けて法務大臣から委嘱された任官の皆さんです。人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を行ったり、地域の皆さんから人権相談を受け問題解決のお手伝いをしています。一人で悩まず人権擁護委員にご相談ください。全国共通相談ダイヤル、平日午前8時30分から午後5時15分まで。みんなの人権110番、電話 0570-003-110、 子どもの人権110番 0120-007-110、 女性の人権ホットライン 0570-070-810、お問い合わせは共同推進課共同人権係、電話 95-0144 へどうぞ。
明るい選挙啓発ポスター入賞者決定。明るい選挙を推進するため、市内の児童生徒からポスターを募集したところ、218点の応募がありました。審査の結果、次の皆さんの作品が特賞に選ばれました。あなたの一票、未来のまちづくり。知立小学校6年、指村美咲さん。その一票で輝く未来。知立小学校6年、神谷東衣さん。未来の一手。知立西小学校6年、伊豆岡瑞希さん。その一票を種にして。知立中学校1年、林楓さん。あなたの一票、未来への架け橋、龍北中学校3年、安藤海里さん。どうする選挙、ゴーする。知立南中学校1年、山本太一さん。未来は私たちが広げる、知立東高校1年、永井優奈さん。未来を彩るのは選挙、己だ。知立東高校1年、鈴村さなさん。選挙で未来をつかみ取る。山本学園情報文化専門学校高等課程1年、足立あすはさん。なお、入賞作品は12月8日金曜日から17日日曜日に中央公民館1階ロビーで展示します。お問い合わせは、選挙管理委員会事務局、電話 95-0113 へお願いします。
IP が行く知立市の魅力発見旅。今回は知立の伝統的な祭礼秋葉祭りの今年の当番町である宝町の祭礼総代に取材しました。秋葉祭りは市内6町、山町、山屋敷町、中新町、本町、西町、宝町が参加する祭礼です。日中は各町の若衆が3人1組で玉箱を担いで、各町内を練り歩く玉箱巡行を行い、夕方に6町が知立神社に宮入りして手筒花火を奉納します。毎年多くの市民が訪れる秋の風物詩です。宝町祭礼総代に聞きました。質問、練り歩きの際に意識していることはありますか？答え、ご祝儀へのお礼の気持ちを込めて町を練り歩きます。 皆さんにより長く楽しんでもらう工夫として、斜めに飛びながら練り歩きを行うことを意識しており、周りの観客に突っ込むように寄ったりして、楽しんでもらえるようにしています。質問、毎年楽しみなことはありますか？答え、地流では祭り当日までの約1ヶ月間、宿に詰める珍しい習慣があります。その間に地域の人と会うことや話ができることも楽しみではありますが、一番は祭りならではの世代間交流が行えることです。大変なこともありますが、祭りは見るものじゃなくてやるものだと思います。本番を終えた際の達成感は、やった人でないと味わうことができません。そのために1ヶ月間頑張っています。質問、秋葉祭りを継続していく上での難しさや悩みはありますか？答え、趣味の多様化による後継者不足が悩みです。町内の人のみでは組織できず、町外や市外の人も入れて組織しなければ維持できない町もあるのが現状です。また、世代間交流によって変えても良いところと変えてはいけないところを互いに理解し継続していくための後継者育成をしながらまとめていくことの難しさも悩みです。質問、今後の願いや期待はありますか？答え、祭りを通じた町内コミュニティや世代を超えた交流は地域での結束が生まれ、災害等が発生した時にも役立ちます。これらのことは祭りの良さの一つだと思うので、大変なことや時には面倒くさいことも多少ありますが、今後も残していきたい、ぜひ残してほしいなと期待しています。編集後期、取材の中で祭りは地域コミュニティを継続させる役目があるという言葉が印象に残りました。いずれ起こるであろう大地震や最近の異常気象なども、もしもの時のためにも祭りは重要なのだと学び、よく言われる文化の面だけではなく、防災の面からも祭りの大切さを感じました。以上でピックアップトピックを終わります。
暮らしのお知らせ。統計情報。令和5年11月1日現在の人口、総人口 72,287 人、男性 38,085 人、女性 34,202 人、世帯数 33,366 世帯、10月の火災救急、火災1件、救急224件、10月の犯罪事故、刑法犯38件、1月からの累計384件、人身交通事故23件、1月からの累計172件、うち負傷者23件、1月からの累計172件、死者なし、1月からの累計なし。以上、統計情報でした。市政トピックス。12月3日から9日は障害者週間です。障害者週間は、障害のある人たちに対する社会的な障壁を取り除き、社会参加を推進していくために理解と認識を深める週間です。日常生活や会社、店などの事業活動の中でできる配慮や工夫を考えてみませんか？障害者差別解消法。平成28年4月から施行された障害を理由とする差別をなくし、障害のある人もない人も共に生きる社会を作るための法律です。お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へどうぞ。第47回地流文化賞、文化奨励賞、文化芸術新人賞受賞者決定。文化協会では、市の文化の発展や振興に貢献した個人や団体に対し、毎年その功績を称え表彰しています。厳正な審査の結果、文化賞に倉重排石さん、初夏、 文化奨励賞に竹川由美子さん、現代工芸・陶工芸作家。文化芸術新人賞に水野あかりさん、ピアノ奏者が決まりました。それぞれの功績をたたえ、11月12日日曜日に文化会館で表彰されました。お問い合わせは文化会館内文化協会事務局、電話 83-0151、 火曜日から金曜日の午前10時から午後4時へどうぞ。第38回知立市美術展、第18回小中学生美術展受賞者決定。主な受賞者は次の皆さんです。知立市美術展愛知県知事賞、近藤美也子さん洋画刈谷市。金賞、鈴木河川さん書刈谷市、前川博史さん写真知立市、近藤博子さん工芸知立市、杉浦さとみさん日本画碧南市。銀賞、成瀬博美さん書知立市、都築正和さん写真刈谷市、中川克美さん工芸安城市、足立勇さん水墨画知立市、野畑理沙さん洋画知立市。同賞、谷本陽子さん書知立市、塚本邦夫さん写真安城市、斉藤幸康さん工芸豊田市、坂部静子さん日本画知立市、宇岩石さん洋画に刈谷市。小中学生美術展愛知県知事賞、黒川里奈さん知立中3年。金賞、野々山あずきさん知立西小2年、白井春樹さん沢渡小5年、桐村瑞希さん知立中3年。銀賞、渡辺志乃さん沢渡小2年、竹本宗正さん来光寺小5年、関本美咲さん留北中3年。同賞、成瀬優馬さん沢渡小3年、田口浩樹さん知立西小5年、柴田みなみさん知立中2年。お問い合わせは文化会館内文化協会事務局、電話 83-0151、 火曜日から金曜日の午前10時から午後4時へどうぞ。水道管の冬支度、凍結から水道管を守りましょう。気温が氷点下4度以下になると水道の水が凍ったり水道管が破裂したりします。早めに水道管の防寒対策をしましょう。凍結しやすい場所、屋外にむき出しになっている水道管、日の当たらないところにある水道管、風当たりの強いところにある水道管。水道管の凍結を防ぐ方法、水道管や蛇口に保温材や布を巻きつけ、濡れないようにビニールテープなどを外から巻いてください。水道管が破裂したら、まずメーター近くにある止水栓を閉めて水を止め、破裂した部分に布かテープを巻きつけて応急措置をしてください。その後、市水道指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。費用はお客様負担です。業者の一覧は市ホームページをご覧いただくか、水道課へご連絡ください。お問い合わせは水道課水道工務係、電話 95-0133 へどうぞ。
花と緑のカレンダー配布、緑化推進の一環として緑の募金の一部で市民の皆さんから募集した花と緑の写真を掲載した花と緑のカレンダー2024年版を配布します。時、12月1日金曜日から、ところ市内公共施設、市役所、図書館、杉薬局知立福祉アリーナなど、なお数に限りがあります。花と緑の写真を引き続き募集しています。お問い合わせは都市計画課公園緑地係、電話 95-0157 へどうぞ。第45回議会報告会、高校生議会。市議会主催で市内の高等学校と共同して高校生議会を開催します。時、12月26日火曜日午後2時から予定。ところ、市役所5階本会議場、 お問い合わせは議事課庶務係、電話 95-0137 へどうぞ。古紙・古布回収臨時ステーション。時、12月9日土曜日午前8時から午後2時。ところ、市役所来庁舎駐車場。杉谷局知立福祉アリーナ南側駐車場。高根保育園駐車場。なお、事業者の事業活動に伴って排出される古紙・古布は回収しません。お問い合わせは、環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へどうぞ。家屋を取り壊したときは届出を。家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在に存在する家屋に対して課税されます。年の途中で取り壊された家屋は翌年度から課税されませんが、届出がないと翌年度も引き続き課税される恐れがあります。家屋を取り壊したときには、家屋取り壊し届出書を税務課窓口へ提出してください。届出用紙は税務課窓口または市ホームページで取得できます。なお、メール及び郵送での届出はできません。お問い合わせは税務課資産税係、電話 95-0148 へどうぞ。交通安全啓発ポスターコンクール。交通安全を推進するため、市内の小中学生から交通安全啓発ポスターを募集したところ、1317点の応募があり、審査の結果、特選受賞者が決まりました。知立市長賞、来光寺小学校1年、杉浦麻さん。愛知県安城警察署長賞、来光寺小学校4年、林佳林さん。知立市議会議長賞、来光寺小学校3年、竹本恵那さん。愛知県交通安全協会安城支部長賞、知立中学校2年、末吉奈々葉さん。安城知立安全運転管理協議会長賞、知立小学校4年、工藤すばるさん。なお、特選及び入選作品は次の通り展示します。時、12月1日金曜日から5日火曜日、ところ中央公民館1階ホール。お問い合わせは安心安全課防犯交通係、電話 95-0115 へどうぞ。新地公園の愛称が決まりました。ネーミングライツ契約に基づく新地公園の愛称使用を開始します。使用する愛称、12月1日金曜日から、知立新地ドリームパーク。お問い合わせは都市計画課公園緑地係、電話 95-0157 へどうぞ。
年末の安全な街づくり県民運動。12月11日月曜日から、20日水曜日。市では安城警察署、安城知立防犯協会連合会と連携して、次の運動重点に基づいて広報活動を実施します。運動重点、特殊詐欺の被害防止、侵入盗の防止、自動車盗の防止。お問い合わせは、安心安全課防犯交通係、電話 95-0115 へどうぞ。知立市消防団年末夜間警戒。火災予防と放火などの犯罪を防止するため、知立市消防団による年末夜間警戒を行います。警戒中、消防ポンプ車のスピーカーで火災予防を呼びかける広報活動を行います。時、12月28日木曜日から30日土曜日、午後9時から午前1時頃、ところ市内全域。お問い合わせは安心安全課防災係、電話 95-0160 へどうぞ。
催しのお知らせ。 観光交流センタークリスマスイベント、松ぼっくりツリーに好きなデコレーションをするオリジナルクリスマスツリーを作りませんか。時12月1日金曜日から24日日曜日、火曜日水曜日を除く午前10時から午後4時。チリュッピ出演、12月2日土曜日午前11時から、24日日曜日午前11時からと午後3時から、各回30分程度です。ところ、観光交流センター、対象どなたでも、費用無料、お問い合わせ、リリオコンサートホール内、チリュまちづくり株式会社、電話 85-1133 へどうぞ。リリオミニコンサート、音楽の贈り物。時、12月25日月曜日、午前11時30分開演。午前11時10分開場。ところ、リリオコンサートホール。出演、ゼロ、寺田彩香さん。マリンバ、西村みやびさん。費用、全自由席。リリオ友の会と一般500円です。お問い合わせはリリオコンサートホール電話 85-1133 へどうぞ。文化協会、月釜茶会と茶筅供養。時12月10日日曜日午前10時から午後3時。ところ、チリュ文化広場。費用一席500円。席主、総編流中野宗信さん。お問い合わせは、文化会館内、文化協会事務局、電話 83-0151、火曜日から金曜日の午前10時から午後4時にお願いします。知立駅前暫定広場、イルミネーション。新しく整備された知立駅前暫定広場に、イルミネーション、光のトンネルやフォトスポットを設置します。時12月中旬から令和6年1月下旬、点灯時間午後5時から9時ごろ、ところ知立駅前暫定広場。お問い合わせは経済課商工観光係、電話 95-0125 へどうぞ。図書館の催し、お話し会。時12月7日木曜日午前11時から、ところ図書館お話しコーナー。内容、絵本、ペンギン太郎体操。紙芝居、大きく大きく大きくなあれ。仕掛け、魔法の電子レンジ、ほか。行う人、読み聞かせグループ、ぼちぼちの会。絵本の時間、時、12月7日、14日、21日、28日、いずれも木曜日、午後2時30分から。なお、21日は午前11時からも行います。ところ、図書館お話しコーナー。内容、絵本の読み聞かせ、ミニブックトーク、紙芝居など。行う人、図書館職員、ボランティア。紙芝居の会、時、12月16日土曜日、午後2時30分から。ところ、図書館お話しコーナー。内容、えんえんえん、くまくんとふわふわくん。行う人、朗読グループ、青み。ストーリーテリング。ストーリーテリングとは、語り手が言葉だけで伝えるお話を聞きながら、その場面や情景を自由に想像して、お話の世界を楽しむことです。時、12月23日土曜日、午前11時から。ところ、図書館2階、視聴覚室。内容、ロシアの昔話、大きな株。日本の昔話、笠地蔵、グリムの昔話、狼と7匹の小ヤギ、ほか、対象、どなたでも、行う人、お話の会、ホットケーキ。クリスマスのお話し会、時、12月24日日曜日、午前11時から正午、午前10時45分会場、ところ、図書館2階、視聴覚室、内容、当日のお楽しみ。行う人、読み聞かせグループ、ぼちぼちの会。対象、幼児から小学生。定員、先着順で50人。申し込み、12月2日土曜日から図書館カウンターへ。お問い合わせは図書館、 電話 83-1131 へどうぞ。身体障害者福祉センターサロン、時令和6年1月9日火曜日午前10時から11時30分。内容、コミュニケーション障害のある人のうち、高齢者に対象を絞り、介護予防を目的に体操や脳トレなどレクリエーションを行います。対象、おおむね60歳以上かつ知立市内在住の障害者手帳所持者で、コミュニケーションに障害のある人とその家族、介助者、ただし日常生活動作が自立していること、家族や介助者、同伴で身辺介護可能な人については相談に応じます。定員10人、費用無料です。申し込みお問い合わせは12月1日金曜日から15日金曜日に電話またはファックスで身体障害者福祉センター、電話、ファックスともに55-1804へどうぞ。
パティオでクリスマス2023。天候に左右されない暖かい劇場の中で昼間から楽しめるイルミネーション。小さなお子さんや車椅子の人でも安心して楽しんでいただけます。ミニコンサートや工作コーナーも開催します。時、12月19日火曜日から24日日曜日。午前10時から正午と午後1時から3時と午後3時30分から5時30分ところ文化会館花勝負ホール。ミニコンサートは自由席です。費用無料。なお工作コーナーは有料です。お問い合わせは文化会館パティオ知立、電話 83-8100 へどうぞ。第24回市民芸術祭演劇フェスティバル in 知立2023ボルテージ27 I love パフォーマンス。続ける力伝える思い。時12月10日日曜日午前10時開演。ところ文化会館花勝負ホール。費用無料。出演劇団気球、平成小学校 PTA 演劇クラブ、七味唐辛子、夢パレット、劇団野良猫、劇団ハピー、知立高校演劇部、ルコフレ音楽隊、ザ・ショーベイ。お問い合わせは文化会館内文化協会事務局、電話 83-0151 へどうぞ。なお、火曜日から金曜日の午前10時から午後4時です。健康講座、あなたの血管は健康ですか？時、12月21日木曜日、午前10時30分から11時30分。ところ、老人福祉センター。内容、大事な血管を若々しく保つことが健康長寿の秘訣です。高血圧やコレステロールが気になる人のために、食事や運動のポイントをお伝えします。講師、愛知中央ヤクルト販売株式会社管理栄養士。対象、60歳以上の市民。定員、先着順で20人。費用、無料。お申し込み、お問い合わせは、12月1日金曜日から7日木曜日に、電話または直接老人福祉センター電話 55-1804 へどうぞ。
スマホ活用講習会を開催します。1、時12月6日水曜日、ところ中央公民館1階第一講座室。内容、午前9時30分から10時30分。 LINE を使ってみよう。LINE の基本操作と応用。午前10時30分から11時30分。LINE を使いこなそう。LINE のグループ作成、愛心に使うための設定など。2、時12月12日火曜日、ところ杉薬局知立福祉アリーナ内、老人福祉センター訓練室。内容、午前9時30分から11時30分。スマホなどに関する何でも相談会。 スマホなど利用における困りごとについて何でも相談を受け付けます。3、時12月20日水曜日、所中央公民館1階小会議室、内容午前9時30分から10時30分、カメラを使ってみよう。カメラの使い方、設定、写真の送信や削除。午前10時30分から11時30分、地図を使ってみよう。地図を便利に使う方法を覚えてみましょう。4、時12月28日木曜日、所福祉の里八田3階桃。内容、午後1時30分から3時30分、オンラインでの介護予防体操教室に参加してみよう。1、2、3、4共通。定員確実20人、持ち物、スマートフォンまたはタブレット。お持ちでない人には当日スマートフォンを貸し出しますので、予約時にお申し出ください。筆記用具。費用は無料です。お申し込みは合同会社プロフ、電話 0564-65-7273 に直接電話、または QR コードからお申し込みください。お問い合わせは企画制作課 DX 推進係、電話 95-0145 へお願いします。手話方針員養成講座レベルアップ編、時令和6年1月13日土曜日から3月30日土曜日のうちの土曜日全10回、午前10時から正午。なお講師の都合などにより開講日時が変更となる場合があります。ところ、生きがいセンター。内容、基礎課程を修了した人がさらに手話の実践的なコミュニケーション能力を高め、聴覚障害者への理解と認識を深めます。お問い合わせは、福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へお願いします。シルバーカレッジを開催します。これからの人生を考える全4回の講座です。1回のみの参加も可能です。1回目、時令和6年1月13日土曜日午前10時から正午、所中央公民館2階講堂、内容特別講演、人生100年時代の歩き方、世界最高齢のプログラマー若宮雅子さんをお招きし、年を重ねても新しいことに挑戦してきた経験より、若宮流人生のヒントをお話しいただきます。講師、若宮雅子さん。定員先着順で200人。2回目、時令和6年1月20日土曜日午前10時から正午。所中央公民館2階講堂。内容講座。みんなでやるから面白い、地域に関わる楽しさ。高齢者が安心して暮らせる地域とはどんなイメージですか？その地域を実現するためにあなた自身は何ができるかを考えていただく講座です。講師、坂本直俊さん。定員60人。3回目、時令和6年2月3日土曜日午前10時から正午。所福祉の里八田桜梅。内容講座、就活を考える、自分のその後の備え。人生100年と言われている今日、あなたは人生のしまい方について考えていますか？残りの人生、どのような場面でお金が必要か、どの程度かかるのかなど、残りの人生の備えについてお話しいただきます。講師、明治安田生命保険総合会社。定員60人。4回目、時令和6年2月10日土曜日午前10時から正午。所福祉の里八田桜梅。内容講座、認知症対策、親や自分が元気のうちに知っておきたい話。認知症になると財産、預金や不動産が凍結されるリスクがあるのはご存知でしょうか。今回はその対策として、成年後見制度や 家族信託についてお話しします。講師、行政書士法人愛知行政&相続行政書士、定員60人、費用は無料です。申し込みお問い合わせは12月1日金曜日から電話または直接ボランティア市民活動センター、電話82-3339へお願いします。
老人福祉センター講座、初めてのスマートフォン体験教室、時12月21日木曜日午後1時30分から3時30分。ところ、老人福祉センター。内容、テーマはズームです。基本的な操作についてもお伝えします。講師、ソフトバンク株式会社スマホアドバイザー。対象、60歳以上の市民、スマートフォン所有の有無は問いません。定員20人、費用は無料です。持ち物、筆記用具、スマートフォンは貸し出し機、iPhone を使用します。申し込みお問い合わせは12月1日金曜日から7日木曜日に電話または直接老人福祉センター、電話 55-1804 へお願いします。身近な人を支えたい、ゲートキーパー講座。ゲートキーパーとは、身近で悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人のことです。ゲートキーパーは、専門家だけではなく、誰でもなることができます。身近な人の、いつもと違う様子に気づき、勇気を出して声をかけられるよう、ゲートキーパーの役割や、聞くスキルについて学びましょう。時、令和6年1月24日水曜日、午後2時から3時30分。ところ、中央公民館2階、講堂。講師、愛知命の電話協会、山本秀樹さん。定員、先着順で100人。費用は無料です。申し込みお問い合わせは、申し込みフォーム、電話または直接保健センター電話 82-8211 へお願いします。
健康のお知らせ。新型コロナウイルスワクチン接種について、接種の費用を全額公費で負担する特例臨時接種は令和6年3月末で終了予定です。希望される人はお早めにご検討ください。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へどうぞ。 HPV 子宮頸がん予防ワクチンのキャッチアップ接種について、 HPV とはヒトパピローマウイルスの略で、子宮頸がんの原因とされるウイルスのことです。 HPV は主に性交渉によって感染し、性交渉経験がある約 80% の女性が50歳までに一度は感染すると言われているごくありふれたウイルスです。子宮頸がんは他のがんと異なり、HPV というウイルス感染によって引き起こされることが分かっています。HPV ワクチンはウイルス感染を予防することができます。HPV ワクチンは接種の積極的勧奨を控えていた時期があります。そのため、定期接種での接種機会を逃した人に、公平な接種機会を確保する観点から、改めて接種の機会を提供しています。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へどうぞ。医療の知恵袋、市民公開講座、腰椎椎間板ヘルニア、新しい治療。12月分公開日、12月20日水曜日、講師、松原雄二先生。お問い合わせは、刈谷豊田総合病院総務グループ、電話 25-8007 へどうぞ。あなたが変われば、エイズのイメージが変わる。アップデート HIV。12月1日は、世界エイズデー。治療法の進歩により、HIV 感染者の予後が改善され、HIV 陽性者は感染を早期に把握、治療の早期開始、継続により、エイズの発症を防ぐことができ、HIV に感染していない人と同等の生活を送ることが期待できます。治療を継続して体内のウイルス量が減少すれば、 HIV に感染している人から他の人への感染リスクも大きく低下します。現状は HIV 感染への偏見や差別の意識がアップデート更新されないままになっており、このことが HIV 感染を心配する人を検査や治療から遠ざけ、差別や偏見を招く要因の一つとなっていると言われています。一人でも多くの人が HIV、エイズのことを自分事として捉え、正しい知識を身につけ、 HIV 検査の受験促進や差別偏見の解消につなげていきましょう。検査は衣浦東部保健所で受けることができます。詳細は衣浦東部保健所電話 21-4797 にお問い合わせください。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へお願いします。令和6年度から高齢者肺炎球菌予防接種の対象年齢が変わります。高齢者肺炎球菌予防接種は65歳の人のみを対象としていましたが、より多くの接種機会を設けるために特別措置として65歳から5歳刻みの年齢の人を接種対象としていました。令和6年度以降は本来の対象年齢である65歳のみが対象となる予定です。令和5年度対象者の人が接種できるのは令和6年3月31日までです。今年度に対象となるのは65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の方です。60歳以上、65歳未満で一定の障害のある人は対象になる場合があります。詳細は保健センター電話 82-8211 へお願いします。
募集のお知らせ。第13回国際ワンネスフェスティバル外国人による日本語スピーチコンテスト出場者募集。市内または近郊にお住まいの外国籍および外国にルーツを持つ皆さん、日本に住んで感じた日本の文化、習慣への印象や日頃考えていることを日本語でスピーチしてみませんか。時、令和6年1月28日日曜日、午後1時30分から4時30分、午後1時集合。ところ、中央公民館2階講堂。テーマ、自由課題3分程度です。対象、外国籍及び外国にルーツを持つ人、小学生以上。定員、先着順で15人。費用は無料です。商品、参加賞があります。お申し込みお問い合わせは、テーマ、題名を決めて、12月7日木曜日から22日金曜日、午後5時までに、電話またはファックスで、共同推進課内国際交流協会事務局、電話 95-0144、ファックス 83-1141 へどうぞ。ご寄付ありがとうございました。市へ、物品の寄付。市内小学校7校、図書館、中央公民館図書室、沢渡公民館へ、立花玲子様、絵本虹色の島10冊。社会福祉協議会へ、現金の寄付。メナード地流桜ババサロン様、1000円。有限会社 YSP 刈谷様、1000円。スーパー八尾鈴キララ店、お客様ご一同様、9,943円。八田町。八田町東長根のお地蔵様、952円。八田町寺前のお地蔵様、390円。水野茂子様、1000円。生産商業協同組合様、10,000円。加藤様、2,000円。物品の寄付。株式会社レーザックス様、食品、菓子、飲料。寺田タカロン株式会社様、食品、菓子、飲料。ありがとうございました。みんなの掲示板。 知立市吹奏楽団第26回定期演奏会音鼓知心時12月17日日曜日午後2時開演午後1時30分開場です。ところ文化会館柿翼ホール。内容ベートーベンエグモント序曲ベルディ歌劇シチリア島の夕べの祈り序曲ブラームスハンガリー舞曲第1番5番6番ほか。チケット前売り500円当日800円、未就学児は無料です。チケットは文化会館が取り扱います。お問い合わせは知立市吹奏楽団までどうぞ。
親子川柳第17回親子川柳入賞作品を掲載します。
小学1年、お友達マスクしないで遊びたい。
母口癖になってしまった。マスクどこ。
小学3年、ありがとう一日何回言えるかな。
母毎日ねたくさん言うよありがとう。
小学4年、買う前に本当にいるのか考える。
母その考え SDGs の第一歩。母ちょっとだし使えるけれど捨てちゃおう。
中学2年、捨てないで使えるものは再利用。高校2年、お母さん父より教えの愛強い。
母推しからのパワーを還元家族へと。以上親子川柳でした。
レッツ手話。手話を学んで使ってコミュニケーションの輪を広げていきましょう。笑顔。顔の両側で親指と4本の指を開いた両手を優しく揉むように離したり近づけたり2、3度繰り返す。笑っている様子。日は平成30年12月に手話言語条例を制定しました。お問い合わせ福祉課障害福祉係電話 95-0118 へどうぞ。
消費生活相談事例紹介。こんな時どうする？このコーナーでは全国の消費生活センター等に寄せられた相談事例をご紹介しています。旅行予約サイト申し込み前によく確認。相談内容。国内の旅行予約サイトで3週間後に出発の3泊4日の国内旅行ツアーを大人3人分申し込んだ。前日に1人当たり4万5千円という広告を見てブックマークしておき、翌日その広告サイトから条件を入力し、各項目に入れて申し込みを完了した。その後落ち着いて旅行代金を確認すると、1人6万円に変わっていた。すぐにキャンセルしたが、キャンセル料1万2千円を請求された。申し込み前に確認画面も表示されていたが、よく確認せずボタンを押してしまった。すぐにキャンセルしたのだからなんとかならないか。70歳代。アドバイス。旅行予約サイトを通じて予約する場合は、店舗での予約と異なり、対面で詳しく説明を受けることができません。消費者自身が申し込み完了前に、契約条件や予約内容を十分に確認した上で契約する必要があります。解約や内容変更等に関する条件は原則契約内容に縛られます。申し込み完了直後に入力ミス等に気づいても無条件で解約変更ができるわけではありません。メールアドレスを含め旅行日程等の予約内容が 正確に入力されているかよく確認しましょう。申し込み時の予約内容が確認できる画面や契約後に送付される予約確認メール等は、旅行が終わるまでスクリーンショットや印刷等をして保管しましょう。困った時はお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。消費者ホットライン188、お問い合わせは知立市消費生活センター電話 95-0195、 毎週月曜日水曜日から金曜日午後1時から4時まで、受付は午後3時30分まで、電話 052-962-0999、 月曜日から金曜日午前9時から午後4時30分まで、土曜日日曜日午前9時から午後4時まで。以上で暮らしのお知らせを終わります。ピッチ FM83.8MHz 知立市はピッチ FM と災害時の放送に関する協定を結んでいます。
シニア河原版、このコーナーではシニア世代の皆さんにお伝えしたい市政情報や講座案内などをまとめてご紹介します。ひまわりカフェ12月開催。物忘れの心配のある人や認知症の人を支える人が息抜きや情報交換ができるカフェです。開催時間内は出入り自由です。専門職が常駐していますので介護相談もできます。知立市委託事業として市内3カ所で開催しています。 NPO 法人なごみ八田町、時12月8日金曜日午後1時30分から3時、内容エトの小物作り、カフェタイム、笑いヨガ、個別相談。費用は材料代で200円、飲み物を注文される場合は別途100円が必要です。お申し込みは不要です。お問い合わせは NPO 法人なごみ、電話 83-6720 へどうぞ。認知症を患る人やその家族のための本人ミーティング家族交流会、認知症を患う人のための本人ミーティング仲間と歩こう会、認知症と診断を受けて不安がある人、これからが心配な人、同じ立場の人だからこそ話せること、お互いに力になれることがあるかもしれません。おしゃべりをしながらゆったり歩きましょう。時12月9日土曜日午前10時から11時30分。ところ福祉の里八田3階桃。申し込みは不要です。持ち物は飲み物、タオル。お問い合わせは東部地域包括支援センター。電話 82-8855 へどうぞ。認知症を患う人を介護する家族交流会。家族交流会は介護を担っている人のつながりの場です。誰かに相談したいこと、聞いてほしいことをご家族同士で気軽に話せる場所です。時12月9日土曜日午前10時から11時30分。ところ福祉の里八田3階桜梅。申し込みは不要です。お問い合わせは東部地域包括支援センター、電話 82-8855 へどうぞ。健康維持へのちょっとしたお手伝い、街角コラム。このコラムでは各月のテーマに基づき、皆さんの健康維持につながるような情報を発信していきます。今回のテーマ、12月、腰痛を予防しよう。腰痛イコール安静は NG。 腰痛には安静第一と思っている人が多いのではないでしょうか。今は腰痛があってもできる限り活動を続け、安静にするのは最小限にするべきというのが世界的に常識となっています。医者の診断のもと運動を制限されている場合は除きます。安静にしすぎず、心配しすぎはかえって腰痛を悪化させたり、改善を遅くします。 適度に動くことを心がけていきましょう。生活内でのワンポイントアドバイス。デスクワークが続き、腰痛を感じている人は、30分に一度は立ち上がって腰を伸ばしましょう。長時間同じ姿勢をとることは、座っている姿勢にかかわらず避けていきましょう。お皿洗いなどで、前かがみ姿勢が長くなり、腰痛を感じている人は、足元に小さな台を置いて、片足をその上に乗せて、作業してみましょう。腰への負担が軽減します。腰回りのストレッチ、ダンゴムシ運動、両足を抱え、腰の後ろからお尻にかけて伸ばしていきます。ゆっくり10秒を数えていきます。エビ反り運動、うつ伏せになり、胸を床から離します。その状態から天井を見る、おへそを覗き込むをゆっくりと5回繰り返しましょう。コラム作成者、街角運動教室担当理学療法士。お問い合わせは長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へどうぞ。
12月の無料相談。ところ、相談ごと、時、お問い合わせ先の順にお知らせします。もやいこハウス多文化共生センター。外国人相談。ポルトガル語の通訳など、なお相談は会場でのみ受け付けます。月曜日午前9時から正午、土曜日午前9時から午後1時、企画制作課電話 95-0114。市役所での相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日から金曜日午前9時30分から正午、午後1時から4時30分、83-1111、市民相談、日常の困りごとや相談ごとなど、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、午前10時から正午と午後1時から3時、司法書士相談、金銭問題、相続等、予約がいります。第2、第4火曜日、午後2時30分から4時45分、行政相談、第4水曜日、午後1時から4時、いずれも市民相談コーナー 83-1111、 消費生活相談、消費者のトラブル相談など、月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、午後1時から4時、受付は午後3時30分まで、消費生活センター 95-0195、 労働相談、予約がいります。第3木曜日午後1時から4時、事業承継個別相談、予約がいります。第3火曜日午前10時から午後0時30分、経済課 95-0125、 不動産相談、予約がいります。12月12日火曜日午後1時から4時、なお次回は令和6年1月16日火曜日、建築課95-0156、 税務相談、予約がいります。12月20日水曜日午前9時から11時、税務課 95-0116、 教育相談、第1・第3金曜日午後1時から3時、学校教育課 95-0136、 児童相談、月曜日から金曜日午前9時から午後5時、子ども課95-0162、 手話相談、聴覚障害者、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日午前9時から正午、福祉課ファックス 83-1141、 女性悩み事相談、予約がいります。第2、第4木曜日午前9時から正午と午後1時から4時、 DV 相談、市役所会長時間内、いずれも共同推進課95-0144。保健センターでの相談、心の健康相談、予約がいります。12月12日火曜日午後2時2時30分3時、定員各1人です。保健センター 82-8211。 キヌーラ東部保健所での相談、心の健康医師相談、予約がいります。 12月14日木曜日午後2時から4時。栄養相談、歯科相談、いずれも予約がいります。12月13日水曜日午前9時から11時30分衣浦東部保健所 21-9338。 福祉の里八津田での相談、心配事相談、人権相談、12月19日火曜日午後1時から4時。弁護士による法律相談、予約がいります。月2回木曜日午後1時から4時。結婚相談、12月5日火曜日、9日土曜日、19日火曜日、26日火曜日午後1時から4時。生活困窮相談、月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分。社会福祉協議会 82-8833。 なお法律相談は毎月1日土曜日、日曜日、祝日を除きますの午前8時30分から予約してください。なお相談日が祝日にあたる場合はお休みになります。以上、12月の無料相談でした。今月の納税等、納期限は12月25日月曜日です。固定資産税、都市計画税3期、介護保険料普通徴収6期、国民健康保険税普通徴収6期、後期高齢者医療保険料普通徴収6期、休日市税収納窓口開設日、12月24日日曜日午前8時30分から正午、市役所1階税務課。なお、市税収納窓口開設日は原則毎月第4日曜日です。月によっては変更する場合があります。ポルトガル語での対応も可能です。お問い合わせは税務課、国保医療課、長寿介護課へどうぞ。マイナンバーカード休日夜間窓口。夜間窓口受付時間午後5時15分から7時。12月8日金曜日、22日金曜日。休日窓口受付時間午前8時30分から11時30分12月16日土曜日。お問い合わせは市民課95-0124へどうぞ。
12月の健康ガイド、成人健診、集団健診、12月から1月。場所、刈谷医師会健診センター。時間は午前です。検査方法、対象、受診料、実施日の順にお知らせします。18歳から39歳健診、国保加入者は無料です。18歳から39歳、700円。12月19日火曜日、胃がん健診、40歳以上500円。12月19日火曜日、1月12日金曜日、大腸がん健診、40歳以上300円。12月19日火曜日、1月12日金曜日、肺がん結核健診、胸部 X 線撮影、15歳以上無料。核単細胞診検査、胸部 X 線撮影受診者のうち40歳以上希望者300円。いずれも12月19日火曜日、1月12日金曜日。子宮頸がん検診、20歳以上の女性500円。12月19日火曜日、1月12日金曜日。乳がん検診、40歳以上の女性1100円。12月19日火曜日、1月12日金曜日。骨粗しょう症検診、20歳以上300円。12月19日火曜日。なお、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診はありません。費用免除制度について、年度末年齢70歳以上の人、障害者、医療費受給者、その同程度の障害を持つ人、市民税非課税世帯及び生活保護による非保護世帯に属する人は費用免除になります。個別検診、指定医療機関2月まで。 指定医療機関で乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。指定医療機関は市ホームページから確認できます。なお、車椅子等を使用しており、受診の際、スタッフの介助が必要な人は、事前に保健センターへご相談ください。検査方法、対象者、受診料、実施医療機関の順にお知らせします。子宮頸がん検診、20歳以上の女性、1200円。セントファミリアクリニック、電話 81-0070、受付平日午前中、木曜日は休診です。乳がん検診、30歳から39歳の女性、超音波検査、40歳以上の女性、マンモグラフィー、1200円、三河乳がんクリニック、電話 77-5211、予約受付は平日午前10時から午後4時です。検診センター12月まで、刈谷医師会検診センターで市民ドック、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。申し込み方法、集団検診、半田市医師会健康管理センター、がん検診予約係、電話0569-27-7890、受付時間月曜日から金曜日午前9時から午後5時と土曜日午前9時から正午。個別検診、指定医療機関、希望する指定医療機関へ直接ご連絡ください。検診センター、刈谷医師会検診センター、インターネット予約、電話予約ができます。電話 0566-91-3010、 受付時間月曜日から金曜日午前9時から午後4時と土曜日午前9時から午後3時です。以上、成人検診のお知らせでした。
イベント、健康ボランティアウォーキング、12月5日火曜日、知立三公坊巡り、宝蔵寺、両雲寺、次元寺、4.2km。 20日水曜日、知立神社のルーツをめぐる、山屋敷の歴史、5.0km。 いずれも午前9時20分、保健センター集合。お問い合わせは、保健センター、電話 82-8211 へどうぞ。検査、内容、夜間 HIV 梅毒検査、12月4日月曜日午後6時から7時。無料匿名検査、 HIV 梅毒肝炎検査、12月5日12日いずれも火曜日午前9時から11時。HIV 梅毒は匿名検査できます。証明書は有料。肝炎は記名検査。証明書発行できません。骨髄バンクドナー登録。予約が必要です。12月5日、12日、いずれも火曜日。電話はいずれも21-4797へ。検便水質食品検査有料。詳細は電話 21-9353 へお問い合わせください。お問い合わせは絹浦東部保健所、電話 21-4778 へどうぞ。無料クーポン券で子宮頸がん、乳がん検診を受けましょう。5月下旬に一定の条件と年齢の人に送付したがん検診無料クーポン券を利用されましたか？無料で受けられるのは生涯で一度のみです。この機会を逃さず検診を受けましょう。知立市のがん検診は医療機関で行う個別検診と各施設で行う集団検診があります。 詳細はホームページでもご覧いただけます。2月は市実施医療機関などが大変混み合いますので、お早めにご予約ください。無料クーポン券対象者、子宮頸がん検診、平成14年4月2日から平成15年4月1日生まれの人、乳がん検診、昭和57年4月2日から昭和58年4月1日生まれの人、紛失された人や対象年齢の人で、令和5年4月20日以降に治療師に転入してきた人は、保健センターにお問い合わせください。お問い合わせ、保健センター、電話82-8211へどうぞ。
カッキーの健康づくり応援コーナー。健康ボランティアとは、ウォーキングに関する知識・技術を取得したボランティア会員で、健康増進を目的としたウォーキング活動を行っています。活動内容は、会員制の健康ボランティア同好会、長距離約10キロと市民の健康づくり支援を目的とした、ケンボラウォーキング短距離約5キロがあり、企画から当日の運営まで行っています。健康ボランティア会員と一緒に季節を感じながら歩きませんか？皆さんお誘い合わせの上、ぜひご参加ください。健康ボランティアの日程の紹介。12月5日火曜日、知立三高坊巡り 4.2 キロ。12月20日水曜日、知立神社のルーツを巡る5キロ。金山用水場跡と内藤露市旧跡を巡る6キロ。2月6日火曜日、龍北中学校と山屋敷裏道歩き 5.1 キロ。2月14日水曜日、三高坊と藍妻川健康の道歩き5キロ。3月5日火曜日、八橋柿津畑と東海道松並木歩き 4.7 キロ。3月19日火曜日、明治用水緑道と万歩計計測歩き 4.7 キロ。集合時間午前9時20分。集合場所保健センター。申し込みは不要です。なお、3月5日火曜日と3月19日火曜日の日は電車運賃が必要です。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へどうぞ。
12月当直医当番医、感染対策のため発熱時の場合は事前に電話連絡してから受診してください。症状によっては専門病院を紹介されることがあります。以下、平日夜間午後7時から9時、日曜祝休日午前9時から正午と午後2時から6時しか、日曜祝休日午前9時から午後4時、救急指定病院、怪我事故など、土曜日午後1時から翌日午前9時、日曜祝休日午前9時から翌日午前9時。1日金曜日以下、富士病院、電話 85-1000、2日土曜日、救急秋田病院、81-2763、3日日曜日以下、柿津畑在宅ケアクリニック 81-8333 歯科・治療・京極歯科 82-5030 救急・秋田病院 81-2763 4日月曜日、5日火曜日以下、富士病院 85-1000 6日水曜日、7日木曜日以下、秋田病院 81-27638日金曜日以下、富士病院 85-1000 9日土曜日、救急富士病院 85-1000 10日日曜日以下、神谷クリニック 81-0052 歯科、今村歯科、矯正歯科 81-0418 救急秋田病院 81-2763、11日月曜日以下秋田病院81-2763、12日火曜日、13日水曜日以下富士病院85-1000、14日木曜日、15日金曜日以下秋田病院81-2763、16日土曜日救急富士病院85-1000、17日日曜日以下栄クリニック81-0067、歯科大見歯科84-5777、救急富士病院85-1000、18日月曜日、19日火曜日以下秋田病院81-2763、20日水曜日、21日木曜日以下富士病院85-1000、22日金曜日以下秋田病院81-2763、23日土曜日救急秋田病院81-2763、24日日曜日以下爽やか内科クリニック91-1114、歯科伊藤歯科84-3210、救急富士病院85-1000、25日月曜日以下富士病院85-1000、26日火曜日、27日水曜日以下秋田病院81-2763、28日木曜日以下富士病院85-1000、29日金曜日以下富士病院85-1000、歯科平松歯科院82-0418、30日土曜日救急秋田病院81-2763、歯科グレイスデンタルクリニック81-8580、31日日曜日以下秋田病院81-2763、歯科三河ふれあい歯科81-4815、救急秋田病院81-2763。西三河南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、警報発令時はあらかじめ当番医に電話等でご確認の上受診してください。当直医は都合により変更することがありますので、電話で確認の上受診してください。刈谷医師会休日診療所、電話 24-1111、 診療科、内科、小児科、診療日、日曜日、祝日、年末年始、診療時間につきましては直接お問い合わせください。発熱等新型コロナウイルス感染症等が心配なとき、かかりつけ医がある場合はかかりつけ医にまずご相談ください。受診相談窓口、電話 052-526-5887。 子どもの急病時、病院に行った方が良いかどうか判断に迷ったとき、小児救急電話相談、短縮番号#8000または052-962-9900、時間午後7時から翌朝8時まで、痙攣が止まらない、意識がない、呼吸が苦しいなど明らかに緊急を要する急病の場合は、迷わずに119番をご利用ください。休日夜間に相談受診できる医療機関の確認、救急医療情報センター 36-1133、 症状に応じて診療可能な最寄りの医療機関を24時間体制で紹介します。お問い合わせの時はどこが悪いのか具体的にお伝えください。以上、12月の当直医当番医でした。
写真で振り返る治療史の1ヶ月、フォーカスオン治療。10月22日日曜日、第53回治療市民大運動会、改正の中、第53回治療市民大運動会が4年ぶりに開催され、老若男女問わず各地域ごとに一致団結し、参加者が汗を流しました。
優勝された山町の皆さん、おめでとうございます。ここに綱引きの写真が載っています。10月23日月曜日、国際協力推進員配置等に関する協定締結式。知立市と独立行政法人国際協力機構中部センター JICA 中部は、市役所内に JICA 愛知デスクを設置し、地域と JICA をつなぐ役割を担う国際協力推進員を配置することについて協定を締結しました。ここに締結式の写真が載っています。知立ドリームイルミネーション、未だかつてない光の衝撃。開催期間、2023年12月2日土曜日から2024年1月8日月曜日祝日まで毎日開催。点灯時間、17時から21時、雨天は中止です。開催場所、知立新地ドリームパーク新地公園、愛称使用開始日、令和5年12月1日。主催、知立ドリームイルミネーション実行委員会、共催、知立市、一般社団法人夢ナビジャパン、協賛、大安巻の藤田屋、公園中日新聞社、知立市観光協会。お問い合わせは、知立ドリームイルミネーション実行委員会、電話 090-9920-5577。 お問い合わせは、経済課商工観光係、電話 95-0125 へお願いします。以上で、広報知立2023年12月号、ナンバー1266の朗読を終わります。朗読は、朗読グループ青み、
津田和子、
草加百合子、
神谷留美子、
美濃浦麻里、
神谷吹子、
川端美沙恵、
兵道麻里子
と関真澄でした。引き続き、身体障害者福祉センターだより、社協だよりをお聞きください。
知立市身体障害者福祉センターだより、12月号、新生センターサロンのご案内。介護予防を目的に体操や脳トレなど、レクレーションを行います。日時、令和6年1月9日火曜日、午前10時から11時30分、対象、おおむね60歳以上、かつ市内在住のコミュニケーション障害の人と、その家族、介護者、ただし ADL、日常生活動作が自立していること、家族や介助者同伴で身体介護が可能な方については相談に応じます。定員10人、参加費無料、申し込みお問い合わせは12月1日金曜日から15日金曜日に、電話 55-1804 へ、または直接身体障害者福祉センターへどうぞ。24節気冬至、今年の冬至は12月22日金曜日です。太陽の高さが1年で最も低くなり、昼が最も短くなる日、夏至と比べると日照時間は約5時間も短くなります。ゆず湯に浸かり、かぼちゃや小豆の冬至粥を食べるなど、様々な風習があります。運のつく食べ物で運気アップしましょう。冬至には運のつくものを備えて食べる風習があります。運のつく食べ物は、みかん、うどん、南京、かぼちゃ、人参、レンコン、銀杏などいろいろあります。12月の身体障害者福祉センター予定。12月2日土曜日、アロマ。午後1時半から2時半。12月10日、ポッチャ。午後1時半から3時。12月15日、椅子ヨガ。 午前10時から11時。12月20日カローリング。午前10時から11時30分。12月29日から1月3日まではお休みです。お申し込みお問い合わせは、知立市身体障害者福祉センター、電話 55-1804 へどうぞ。以上、知立市身体障害者福祉センターだよりでした。
社協だより、歳末助け合い募金運動にご協力をお願いいたします。歳末助け合い募金運動は、戦後の混乱期に市民の助け合いの精神により、生活に困っている人々のために始まりました。その後、時代や福祉課題の変化に応じ、地域の安心安全な暮らしを支えるための募金として、様々な取り組みに活用されています。年の瀬にあたり、支援が必要な方々に歳末義援金としてお送りするとともに、地域福祉や災害時の対策に活用させていただきます。皆様の温かいご協力をお願いいたします。運動期間、12月1日から12月31日。募金の受付募集方法。各町内会で個別募金をお願いしています。知立市共同募金委員会の窓口。銀行振込。お手数ですが、振込手数料はご負担願います。第29回知立市福祉健康祭り、10月15日開催いたしました。ご来場の皆様、ボランティアの皆様、ありがとうございました。受賞おめでとうございます。愛知県ボランティア活動功労者表彰。多年にわたりボランティア活動を行い、顕著な実績を収めた団体として、愛知県より表彰を受けました。ご尽力いただき、ありがとうございます。井戸端会、高齢者のためのサロンの開催。綿の木、精神障害者のための居場所づくりと支援活動。おめでとうございます。以上、社協だよりでした。
広報知立、編集発行、知立市企画部共同推進課、郵便番号 472-8666、愛知県知立市広見三丁目一番地、電話 0566-83-1111、ホームページアドレス、http://www.city.chiru.aichi.jp/。 email アドレス info@city.chiru.lg.jp。
地球温暖化で物価が随分高くなった一年でした。コロナやインフルエンザも収束する様子が見られません。来年は少しずつでも良い年になるよう祈るばかりです。お体を大切に良いお年をお迎えください。では、さようなら。